まずそもそもその国語力っていう言葉自体が範囲が広すぎるんですね。特に学校で行う国語って文章に触れたり、人間社会を理解したり、人の感情というものを理解したり、また自分自身の考えをまとめたり、それを発表してみたり、いわゆる人の精神活動全般を扱う科目になっていますよね。
皆様こんにちは、ピトパの富山です。今回は国語力についてのお話です。今回お話を聞いてきた内容、国語力、ここで言う国語力というのはですね、学校の、国語という科目でのその学力の話ですかね、になるのですけれども、この国語力を伸ばすというところで、よく思いつくところとしては、例えば読書が好きですとか、作文が好き、作文能力があるというようなところに注目が行きがちかなとは思います。しかし、小川先生の話ですと、単純にそういった能力だけが国語力がある、国語の学力が高いとは言い切れないようです。では、この国語力、国語の科目で学力を伸ばすためには、どういったことを意識すればよいのかということについてお話しいただきました。
特に学校で行う国語って何でもかんでも扱うわけですよ。だから国語ってよくわからないっていうのはもう当然で、人間全体を扱ってるから、そんな簡単に分かるわけないよねっていうのが、まず前提として、国語力っていう言葉がカバーしてる範囲が広すぎるからっていうのが、まず一つ目の視点で、次にですね、じゃあ読書、本を読む体験というのが何を叶えてくれるのかなと考えたときに、それは、作品世界に子どもが触れることで視野が広がったり、発見があったり、心が動いたりっていうこともあるし、ボキャブラリーが増えていく、ね、知識が増えていくということもあるし、好きな本に没頭する時間が結果的に集中を持続させる力を養ってくれる。そんな効果もあったりする。ただ読書というのは楽しみでやるものですから、本人自身のこの心の動きがありながらやるもので、強制されながらやるものではありません。だから読書してるときには誰しも読みたいように読んでるんですね。読みたいように読み飛ばすし、内容を確実に抑えて暗記しようと思いながら読書してるってことはあまりないと思うんです。大人になっていく過程でね、目的意識を持ってビジネスにおけるあるテーマを理解するために、情報なり考えを仕入れるために読むぞって決めてる場合は、その目的に合致したところを読み取って、で、逆に言うと200ページの本の中で本当に読むのは10ページだけなんてことがありますよね。そういった読書っていうのもあっているわけですけども、こうしたその本人自身の目的、もしくは心の動きとしての楽しみの時間としての読書体験と、国語の中でも例えばこの受験国語とどういう違いがあるかというと、結局受験国語というのは情報の整理能力や、問われたことに対していかに論理的に回答するかっていう論理の筋道の力が問われているわけですから、読書ではそれほど意識しない、内容を点検したりですね、正確に段落一つ一つの内容を吟味して読み取る、関係性をつかんでいく、対比関係にあるところ同じ内容の言い換えだということに気づくとかですね、そういった精度の高さというのはまず求められるし、一体この文章範囲の中でいくつの話題が示され、最終結論として筆者は何と言ってるのか、その根拠は筆者自身はどういう根拠を挙げているのかといった、その中身を吟味するということが、まず求められる。プラス受験国語の場合には読書にはない問題がついてるわけですね。で、問いがなければ受験国語はまず成立しないわけです。なぜなら問われることによって初めて読み取り方が決まるからなんですね。問いがなければ自由に読めばいいし、自分の経験に基づいて好きに解釈すればいい。でも、 本文における筆者の考えに基づいたとき、次の選択肢の中で成り立たないものだと思います。という、例えば問いが来た場合には、まず筆者が主張したことが何かを押さえなさい。かつ、それを具体的に考えていったときに、次の選択肢のうち、成り立たないものはどれか吟味する。言い換えれば、成り立つもの。論理的な文章中の内容と理屈が重なり合うものはどれかを吟味するっていう判断を要求するわけですよね。では、こうしたときには、やっぱりその問いが何を求めていて、何に基づく判断を要求されているのかを理解する。それに基づいて文章中の必要な場所を特定し、その内容を確実に絞り込んでですね、掴んでいくという論理操作、頭の使い方が必要になってくる。だから問題を解く訓練をね、なぜするんですかっていうと、答えを合わせることの訓練してるんじゃないわけですね。問われたことに沿った文章の読み取りの手順だったり、理屈の筋道が立った判断の仕方というのを、その頭の使い方を練習するというのが受験国語の訓練ということになってくるわけです。で、なんかそうなってくるとですね、受験国語の訓練においては、自分がどう考えたのか、なぜそう考えたのかという考え、自分の頭をどう使ったのかの振り返り点検がすごく重要になるわけですね。だから解きっぱなし、読みっぱなしっていうのは、いわゆる受験国語力を上げることが非常に難しくて、なぜこの段落を読もうと思ったのか、なぜこの表現で答えようと思ったのか、設問を読んだときに何をすればいいと判断したのか、というその神の上に現れていない、本人自身の思考の流れというのを、まあ、手伝ってあげれるんだったら確認したい、問いかけてあげる必要があるし、自己学習で高めていく場合、ね、中高生とかであれば、自分自身の考えの筋道と回答、解説を踏まえた時のその違いを理解することによって、次からの考えの手順というのに活かしていく。そういう学習をするわけですよね。という、この、まあ、情報を整理し、論理的に思考を進めるという、ここの部分を受験国語では特に強く扱っているというのを理解されておいたら、まあ、読書はだから、本人自身を豊かにすることに役立つのが決まってるから読書はする。でも論理の筋道点検という要素は読書の中だけにはないので、やはりものが分かっている大人が関わってあげないとなかなか難しいよねという話です。
まあ、確かにその子供にとっても読書をするっていうのと問題を解くために文章を読むっていうのってまた全然目的も意識も違ってくるので、その辺のところの切り替えをしながら勉強と趣味の読書っていうのはまた全然違うっていうところはちょっと意識しながら親の方も関わってあげると良さそうですね。
そうですね。だから一番まずいその国語、受験国語を関わる上で一番まずい大人かかりって、だってこうでしょうか、こういう時は何々決まってるじゃないのと、その答えがそういうもんだっていう渡し方をしてしまうと、国語の学習を通して本来育むはずの論理的思考力、手順の整理といったものが全然響かなくなるので、なぜこうなのか、でこういう根拠に基づいてこう判断するんだっていうところは、関わる大人はちゃんとね、整理して伝えてあげないと、なんか国語嫌いになるだけということが起きるんでね。
国語の学力といったときに、単に読書が好きですとか、作文力があるといったことと、国語の学力が高いといったことはそもそも違うというお話でした。まあ、特にその受験国語と言われるような分野に目を向けると、国語の学力というと、まあ、その文章を実際に読むだけではなく、まあ、論理的に紐解き、筆者が言わんとしている内容を吟味する、まあ、いわゆるその分析力っていうんですかね、これが必要になってくるということでした。まあ、読書はですね、こうあくまでも主体が自分で、自分が楽しむためのもの、 まあ、自分の思考力を広げるものという学習なのに対して、まあ、それはそれとして非常に大切なことではあるんですけれども、この国語の学力を伸ばすということとは違うっていうのを、親側のは認識しなければならなさそうですね。この話を聞いて、まあ正直受験国語っていうとですね、なんか文系科目というよりは理系科目のような気がしましたね。国語の勉強っていうと、そのなかなかよくわからないところがあったりはするので、まあ、とりあえずその漢字ですとか、四字熟語とかのごく意味調べの勉強とかに、まあ、特化してしまいがちかもしれませんが、一番必要なのはこの文章を分析する力というところで、まあ、ここを訓練するのは親としてはなかなか難しそうではあります。まあ、ですのでこの分析力を伸ばす演習については、やはり塾とか、などの、まあ、プロに任せることが必要だと思うんですけれども、親側の関わり方として、まあ、小川先生の方からのアドバイスとしましては、子どもとの会話の中で、例えばその物事の判断ルールとかをですね、決めつけのように押し付けるということではなく、子どもたちに何かを伝えたいときには、その背景にある理由ですとか、まあ、なんでこのことを言うのかというような、その結論に至る過程みたいなところをですね、ちょっと面倒ではあるんですけれども、細かく子どもたちに会話をしていくことで、普段から論理的な思考、なぜそうなるのか、なぜ親はこれを言おうとしているのかっていう考えが子どもたちの方に行き渡りますので、その論理的思考能力が高まる、伸ばせる可能性があるのではないかなということでした。まあ、確かにその命令してしまうと、それを理屈なしに受け入れてしまうというのはですね、まあ、子供たちのその思考をある意味排除してしまうっていうので、まあ、ある意味排除してしまうというような感じも受け取れますので、まあ、それはそれで確かに良くはないような気はしてきますよね。といったことで、今回は子どもの国語力を伸ばすには、その親の関わり方という内容でお送りいたしました。参考になりましたでしょうか。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのテーマのリクエストや、また小川先生への子育てや受験についてのご質問などお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。子育て受験ラジオは毎週水曜日の更新です。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。